桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
肘が痛いんですよ。
あ、肘が、はいはい。
今日病院行ってきましてね。
ええ。
形成外科っていうんですか。
ええ。
あれ行ってきまして。
ええ、ええ。
あ、なるほど、ここがこう痛いんですね、とか言って、こ
う、うんうん、
曲げたり、グッグッと押したりするでしょ。
ええ、
ほんで、利き腕はどちらですかって言われるから、
うんうん、
あ、右ですと。
はいはい。
あ、じゃあ利き腕じゃない方のこの左のここだけですね、って、はい。
うんうん、
これいわゆるテニス肘ですねって言われたから、
あ、はいはい、
もう本当に喉の本当にもう出てくるか出てけへんところまで、
はい、
え、て、て、て、て、てって聞いたかったんですけど大人なんでやめました
やめましょうね。そうそうそう。
ただ僕が医者やったら、
ええ、
そんなん言うてくるやつおったら、
ええ、
もしペニス肘やったら、お前、利き腕じゃない方がなるのおかしくないって言ってたなって思いながらね。
あ、そういう意味のね。
うんうんうんうん。
そういう意味のペニス肘だったっていう。
ガッテンってなるやつ。
むしろ利き腕じゃない方が気持ちいいみたいなことですよね。
そうそうそう。マニキュア塗る人とかいるらしいですからね。
なるほど、うん。白い手袋したりとか、ね。
想像力が豊かなんか、目に入ったものでしか抜けないのか、お前はどっちだって思いますけどね。僕だいぶ前会社の車運転してこう一人でベーって行ってて。
はいはい。
まあ、本当はあかんのでしょうけど。
ええ。
こう片手運転とかしながら。
はいはい。
こう肘ちょっと横に乗っけたりするじゃないですか。
はいはい。
指先がたまたま僕のあの、右乳首、ケンってかすったんですよ。
あ、はいはい。
で、信号待ちの間ずーっと乳首いじってましたけど、気持ちいいなーみたいなね。ゾワゾワするって思いながら。
そんなことをやってると乳首肘になるから。痛んできた。ちょっといじりすぎ
る。プルエルボーですよね。
そんな、うん、あ、ジャスさんもなるんですね。僕も前なったんですけどね。
あ、テニス肘。
そう、結局、半年ぐらい治らんかった。
手
の方になりました
よ。手の方に。まあ、もし、ペニス肘だったとしても、病名はテニス肘ですけどね。
ああ、でしょうね。
うん。
一般名称はそうでしょう。
はいはい。になったんですか？
なったんですよ。半年ぐらい、ちょっと痛みに苦しみましたけど。
あ、前、なんか機械でなんか当ててる言ってたやつですか？
あ、うんうん、そうです、そうです。
うんうんうん。あ、結構かかるみたいですね、治るの。
そうなんですよ。治療法がそんなにないもんですから。
うん。
うん、我慢して時が経つのを待ちなさいって言われたから。
うん。気づいたら治ってるってやつですよね。
そうです、そうです。
なんか注射したら1日2日でもう治りますけどね、とは言ってましたけどね。
あ、それ治るって言うのかな？
いや、まあ、痛みは引くと。
はいはい。
で、あとは回復を待つと。
はいはい。
でも痛くなかったら別にええかなってなるでしょ、回復すんでやったら。
そうですね。
うん。
それは、なんか僕が聞いた話では注射を打ってからしばらくは痛くなくなるけど、
うん、
また痛みは戻ってくると。
うん。
だからどうしても手を使いたい時に注射を打って痛みを止めるんだっていう話を聞いたんですよ。
ああ、なるほど。
一回注射を打ったら、それで完治っていう話ではなかったですね。僕が聞いた説明は。
まあ、どっちしろ僕の場合は注射しない前提やったんで。
はいはい。
まあ、先生も雑に説明してたんかもわかんないです。
なるほど。
うん。うん、
っていうね、テニス肘。ねて、ペ、うん、テニス肘の。
ペニス肘のね。
はいはいはい。
僕ですけど。
ですけども。
そんな僕に一言を望む声みたいなものがツイッターに上がってたよみたいなやつを。
はいはい。
ぼちぼち紹介せんとサバラジオみたいになると。
嫌いかっていう話ですよ。
ね。はいはい、毎週聞いてるサバラジオを持って多山の意志とせねばならんと。
うんうんうん。多山の石もあんまり褒めた言葉ではないような気がする。
人の振り見て我が振り直せや
と。それはも、うん、もっと直接的な気がする。はいはい。
あんな風になっちゃダメよっていう。
そう、そういう意味合いが感じられる言葉ですよね。どちらもね。
ね。
はいはい。
ツイッター。
はい。
シャープ桜川マキシムで。
はい。
つぶやいてくれてた人もいたやつをですね。
そう。僕さっきの収録でも思ったんですけど、
うん、
なんでこんな桜川マキシムみたいな言いにくい題名にしたんだろうと思いました。
それは、第2回ぐらいで言ってたから聞いてください。
はい、はい、みんな聞きましょう。
シティヘブンっていう風俗雑誌を買ってきてですね。
はい、はい。
その中から良さそうなワードを持ってきた結果ですね。
はい。
神戸マキシムっていうソープランドがいいんちゃうかっていうところから、当時僕が住んでた桜川をつけて桜川マキシムになりました。
はい。はいはい、そうですって言うんかいっていう話ですね。はい、聞け言うたのに。はい。
まあ、その模様は、第2回でお送りしております。
はい。
全福みーたろうさん。
はい。
2月13日に。
はい。
いや、いただいておりました。ですね。はい。2ヶ月経ちました。
はい、はい。
角川の川上社長が辞任。
はい、はい。
少なからぬ因縁のあるジャスさんから一言いただけたらと思います。
そうです。因縁のところにかっこ笑いがついてるというね。
僕がツイッターでね、
はいはい。
角川の川上社長こと川んご。
はいはい。
とちょっとやりとりしてましたからね。
そうですね。
あのね、これ割と隕石辞任なんですよ。
ああ、そうなんですね。
結局、会社の経営ももう一つ。やったのと、あとやっぱりね、批判されてたんですよね。社内でも。
はいはいはい。
結局ね、器じゃない。
あ、そうか。
まあ言ってもこの人も兄弟なんですよ。
ええ。
お勉強はできるんでしょうけど。
はいはい。
そのお勉強ができるっていうのと、
うんうん。
なんかその借りてきた意見かどうかっていうところともまた別で、
うんうん。
借りてきた意見であってもちゃんと咀嚼して自分のものとして発言できる人と、
うんうん。
借りてきた意見をそのままの形もしくは劣化した形でしか発信できないから、
うんうん。
辻褄合わなくなる人みたいなのもいるじゃないですか。
うんうんうん。
で、もっと言うと言い合いみたいなものになりがちな場で、
はいはい。
ちゃんと結局自分が意図してる方向に話ができるのかどうかみたいなんとも違うでしょ？
うんうん。
まあ、その辺、
うん、その辺。その辺の器がなかった。
なんていうかな、頑張って速球を投げようとしてるのはわかるけど、君まず足腰鍛えるところからやで、みたいな。そういうとこかなーって。
はいはい。
で、偉いもんでね、
うんうん、
社長を辞めてから一回も名前見ません。
あ、川上さん。
うん。
はい。
まあ、もともとね、その、お飾りみたいな社長でもありましたからね。
うん、うん、うん。
角川の社長を言ってますけど、もともとドワンゴと川、角川が合併した時の、ドワンゴの社長ですから。
はい、はい。
どっちが親かって言ったら角川じゃないですか、もちろん。
うん、まあまあ、そうですね。
のでね。
はい、はい。
ということです。
はい。
はい。なので、当然の結果じゃないですか。
一言いただけた。いただけたよ。
はい。
はい。
海文さん。
はい。
今大変な海文さん。
今大変らしいですね。
ね。
更新されなくなっちゃって。
そう。
体調が悪くなったりとかもしてましたよね。
体調悪かったり、喉になんかもともと持病みたいに持ってはったみたいですね。
あ、そうなんですよね。
だからそのうち荒れちゃいますか、お久しぶりです、海文ですみたいな、そういう。
のを使うのかな。
あれですよ、皆さん、僕がちゃんと編集とかに力入れてるからって、
はいはい、
今の声はエフェクトで入れたんじゃないですからね。
そうですよ。
ちゃんと喉チョップで出してますからね。
出してますよ。
我々は宇宙人だみたいなやつですからね。
そう。そういうアナログな努力も惜しまないですよ。
そうですよ。
ええ。
困難してると海文さんみたいに声が出なくなるんですよ。
また持って多山の石とか言い出すから。
海文さんでも、ちょっと、まあ、治る見込みもみたいな話になってきてるっぽかったので、
はいはい。
期待しながら待ってる状態ではあるんですけどね。
そうですね。その間は、ガクボイドで繋いでおくとしてですね。
ガクボイドね。
ええ。
ガクとの声でね。
ええ。
ねえ、海文さん。
はいはい。
はい。僕がエスカレーターについて切れてた回についてで。
ああ、切れてましたね。
マナーについて切れてたやつね。
はい、はい、キレッキレにね。
海文さんが、でも、たまの休日、一家三ついらずの穏やかな時間、はい、いそいそと別室に移動して、パソコン相手にフルマックスでブチ切れないってマナーじゃないですか、って書いてあるっていう。うるせえなって。
縦巻きカールを指でくるくるしながらっていうね。縦巻きカール。
僕の知ってる海文さん割とスポーツ狩りみたいな頭になってましたけどね。
ですね。
縦巻きカールやけど、おっさん背でかいなって。海文さん185ぐらいあるじゃないですか。
90って言ってなかったです。
190って言ってましたっけ？
確かに。
何しかでかいんですよ。
あ、そうそうそう、でかいですね。うん、
あの、190だルカワぐらいありますからね。めっさでかい。
ルカワ懐かしいな。
ルカワカエデぐらいありますから。
そうですね。はいはいはい。
ので、まあ、早くね。
うんうん。
戻っていただきたいなと。
そうですね。うん。うん、それは思います。
女体狂乱さん。
はいはい。
女体狂乱さんもポッドキャストやられてますね、今ね。
あ、そうなんですね。まだチェックしてないんですけど。
女の体と静かな男っていう。
お、はいはい、はい。
番組やっておられて。
はいはい。
まあ、どっちかというと、お名前は、便所のつぶやきでね。
はいはい。
聞くことの方が多い気もしますけど。
あ、そうですね。
桜川マキシムの最新刊、コメコメクラブ2となと。
はははは。
初代パーソナリティの方とコメコメクラブの話をしていたのはもう10年前ぐらいじゃないってことなんですけど。
ええ。
もっと前ですよ。
そう、だって、初めの方ってことですからね。
13年前ですよ。
はいはいはい。
むしろコメコメクラブが一回復帰ライブやってから13年経ってることの方がびっくりしますよ。
まあそうですね。そらおじいちゃんなる。
おじいちゃんなる。
みんな年取る。
その後もカールスモーキー石井の体調はいまいち戻っていないそうですからね。
そうですか。心配だ。
僕行った回は、
はい。
また最初出てきて、
ええ。
こう、わーっと、それこそカールスモーキー石井が歌わないパートも、出てこう踊ってたりしてたんですけど、うん。
はいはい。
今割と舞台にいないらしいですからね。
おっと。
もう歌わないときは後ろ引っ込んでるっていう。
おーおーおーおー。
だから全体の6割ぐらいしか出てない言ってましたね。
あー。ちょっと悪い感じですかね。
そう。だから僕が行った神戸のライブ最後ぐらいでそうなってたんで、それ以降ちょっと外れ感があるっていうのはファンの間でももっぱらの噂になってました。
あ、なるほどなるほど。
うん。年も取るもんですよ。
取りますね。
関節も痛なりますわ。
なりますね。
ちょっとバス間に合わへん思って走ったら次の日から股関節痛い痛い。
体重ってとこもあるんじゃないかな、きっと。
つくださん。
はい。
シティハンターの回で最後の方に後ろで誰かの鼻歌みたいな小さい音声が入ってて怖い。
おっと。誰だ。
いや、これね。
はいはい。
ちゃんと聞いてください。
はい。
シティハンターって、
ええ。
最後こう、ゲットワイルドがこう、喋ってるセリフにこう被って流れてきて、うんうん、
はいはい。
シームレスにエンディングテーマに入るみたいな演出がずっとされてたでしょ？
ええええ。
僕、この時、ええ、シティハンター91の2代目のエンディングを僕が歌ってるのをちょっと被せてたんですよ。
ああ、それをしてたんですね。
そう、オーラのスマイル&スマイルっていう一番メジャーじゃないエンディングを、ええ、あえてチョイスして歌ってるっていう面白いギャグ。
ほら。ほら、一番ね、通じにくいギャグをするから、ゲットワイルドだったらみんな分かってたはず。そういうところで便所のつぶやきに負けてる。
これね、ゲンナマさんって呼ぶんかな？
ゲンセイさんかな？ゲンナマさんかな？
うん。
うん。
もう同じようなことで、珍しく後半にノイズが入っていましたねって書いてあるんですけど、よう聞いてくれと。
ノイズじゃない。うん、うん、うん。さあ、みんな聞き直してみましょう。
聞き直してください。
はい、はい。
ゲンナマさんもう一個で書いていただいてるのがね。
はい、はい。
柔らかい表現で書きますが、エスカレーターで邪魔になってる子供に対して、ええ、邪魔だどけというのは関西国のお国柄なだけだと思います。
はい。
日本の他地域はそんな気違い少ないですって書いていただいてるんですけど、別に関西でも言われへんのですよ。
うん。
別に言われへんのですけど、うん、邪魔やろどけっていう感じで無理やり通ってくる気味のやつとかはいるんですよ。
うん、うん、うん。うん、でしょうね。
うん、
そう、ゲンナマさんはどこのなんでしょうね。
うん。
関西ではなさそう。
なんか電車の中で頭おかしいやつ暴れてる話みたいなのは関東の方が聞く気しますけどね。
ああ、うんうん。そうかもしれないですね、
うん。うん。関西はむしろ喧嘩してるとかはあるかもわかんないですけど。
どっちがいいんだろう。
ツイッターと08433。
はいはい。
リンギットがすぐ出てくるところはさすが貿易関係勤務ってことなんですけど、うんうん、貿易関係は逆にリンギット触れないですけどね。
あ、うんうん。まあ、うん、リンギットで支払いしたりとかはしないですもん
ね。
うん、
ドルになってるからね。
そう。リンギット決済びっくりしますよね。
そうそうそうそう。いかな金融ビッグバンがあったとはいえ。
あったとはいえね。
あったとはいえ。
はいはい。
リンギット見たこともないから偽札かどうかもわからへんしね。
そうでしょう。
それ言ったらドルですらいまいちよくわかってないですからね。
そうですね。まあ、数字が移動するだけのことですけどね、最近のシステムってきっとそうなんでしょう。
そう。っていうか、お札の人が変わっててもようわからんじゃないですか。
うん、わかんないです。
僕20ドル紙幣の人と、イングウェイ・マルムスティーンとかが変わっててもわかんないですよ。
いや、わかんないと思いますよ。そう。
なんでマルムスティーンかっていうと、髪バラバラしてる人っていう印象だけですけどね。
あ、なるほど。
テンパの人っていう。
あれ、どうなんでしょうね。最近は白人以外も紙幣になったりしてるんでしょうか？ではないのかな？
なってないというか、アメリカ紙幣ってそんなに人変わってる印象ないんですけどね。
ああ、ないんですか？ずっとワシントンとかですか？
じゃないですか？
あ、そうなんですか？
選ぶほど歴史ないしね。
あ、うん。なのかな？だとしたら偽造とかがすごく心配ではあるでしょうけどね。
むしろバージョンとかがどんどん変わっていくんちゃうんですか？
ああ、あ、人は変わらずに。
うん。
なるほど、なるほど。
ちょっと待ってよ。今までなった人。
うん、うん。人物。
あ、10ドル紙幣に女性が登場する予定って言ってます。
あ、じゃあやっぱり変わったりはしてるんだ。
うん。
へえ。
あ、でも今までに2回使われたことはあるらしいです。
あ、なるほど、なるほど。
うん。まあまあ、そういう意味では、まあそのうち黒人も出てくるんですかね。
出てくるでしょうね。もう出てるんかもしれないけど。まあ知らんだけで。
だから今、なんか初代財務長官が女性やったので、
うんうん。
その人になる予定言ってるんで、
うんうん。
まあそれ言ったら初の黒人大統領を全然肖像画にするのは、
ええ。
ありなんかもわかんないですけどね、
そうですね。もうちょっと時間がすれば。
うんうん。
うんうん。キング牧師とかなったりとかね。
うん。
ありえますね。
キング牧師何かをしたのかっていうとちょっと違う気もしますけどね。
あ、そうなんですかね。
死んだことによってみたいなとこないですか？
あ、うんうんうん。じゃあマルコム X にします？
マルコム X の顔知らないでしょ。
知らないですけどね。
僕らがマルコム X の顔として思い浮かべてる人、多分デンゼルさんでしょ。
そうそうそうそう。
確かこの人、マルコム X って後に聖書を荒廃した世界で持ち歩いてた人でしたっけってなるやつで、
ね。ああ、はいはいはいはい。
それ、ウォーカーやなっていう。まあ、マルコム X 割とデンゼル・ワシントン似てますけどね、もともとね。
あ、そうなんですね。
うん。割とよう似てる。
あ、はいはい。
ですけども。あ、海文さんから。
はいはい。
お題として2018年のベストバイっていうの来てますね。
おお。
これ、ヒロさん。ちょっと前にやっちゃいましたね。
う
ん、
ああ、そうですね。どっちがベストバイかですよね。体毛ジョリジョリの方か、もしくは原付バイクの方かですね。
僕は結局あれかな。
はいはい。
タブレットパソコンかな。
ああ、使いますか、やっぱり。
編集で使ってますしね。
あ、そうかそうか。
今気づいたらメインのパソコンになってますもんね。
そりゃだって十何年前のパソコンって言ってましたもんね。
うん。今やすっかりAV 再生機器です。AV ってあれですよ。
はいはい。
オーディオビジュアルじゃなくてアダルトビデオの方ですよ。
そっちか。誤解してた。
あ、機器言うてもあれですよ。機械のことじゃなくて僕が機器として見てるってことですよ。
そっちか。
機器として AV 見てるから。
ああ
言うて。AV 機器。
そっちとは思わなんだ。
すっかり僕が AV 機器として見てるから。
そうですね。内田祐也が追いかけていった方かなと思ったんですね。
ややこの母親。
そう。ちなみに今年のベストバイは、電動ヒゲ剃りですね。
2019で。
2019年。今までなんでその電動ヒゲ剃りせへんかったんやろと、後悔するぐらいにいい感じです。
それはなんですか、はい、電動ヒゲ剃りの中でもええやつこうたとかじゃなくて、電動っていいっていうことですか？
あ、まあ、主には電動っていいんですけど、
うん。
でも、いいやつは買いました。
お。
2万ぐらいのやつ。
洗浄ついてるやつ。
洗浄？
ブイーンって洗ってくれるやつ。
あ、そうです、そうです。
うんうんうん。
あれ、めっちゃ便利なんですよ。
便利というか、いいでしょ？剃り心地が全然違うでしょ？
そうなんです。髪剃りでやってたら、しょっちゅう血を見るしですよね。
そうそうそうそう。
ろくなことはないです。肌はヒリヒリするし、冬は寒いしですよ。それがすべて解決。
そう。ブイーン、うん。結局ね、僕、電動の方が深剃りでいけますしね。
あ、そうなんですか。
うん。
深剃り感はないんですけど、やっぱりそれを補ってあまりやるいろいろないいことが、
うん。そう。
あります。
うん。
おすすめ。
おすすめ。
はい。
僕はまだ2019年はあんまり物を買ってないです。
あ、なるほど。
今日は完全にこれは男性向けやなっていう折りたたみ傘買いましたけどね。
おー、そういうのがあるんですね。
別に今更の折りたたみ傘ではあるんですよ。
はいはい。
ボタン押したらバシュンと開いて、もう一回ボタン押したらバシャって閉まるやつ。
ああ、楽しいっていうね。
そう。ふーってなる。こんなに楽しかった買い物って、
はいはい。
筆箱からガシャンガシャンガシャンっていろいろ出てくる筆箱買った時以来の楽しさ。
懐かしい。それ以来やとしたら、どんだけ買ってないっていう話ですよ。
いや、あれと同じベクトルで楽しいっていう。
あ、確かに。
そう。バコンって開くやつね。う
ん、
閉じるとき硬い。
バネが強い。
だってね、その最初のバーンって開くときのそのエネルギーと、はい、もう一回バーンって閉じるときのエネルギーが、全部そのグーって締めるときに込めたバネの力で動くもんやから、そこなんかエキスパンダーぐらいの力入れてギューってやらな締まらへんから。
あ、そういう意味でも男性向けですね。
そう。肘痛い痛い。
じゃあダメじゃんって話です。
ね。
はい。
カステルさん。
はい。
ジャスさんも言ってましたが、ガンダムダブルゼータとダブルゼータガンダムは別物ですと。
おお。分かってくれる人がいるんですね。
細かいかなという人もいるかもしれませんが、これはこだわるところですよと。
おお、はいはいはい。
だって山本ジョージとジョージ山本って違う人やなって気するじゃないですか。
いや、うん、それはしますけどね。
ジョージマケンジって言うたら日本人やなって思いますけど、ジョージマケンジって言ったら外人やなって気するでしょ。
うまいとこ切るなぁ。そうだね。確かにそう。だけど、うん、それとガンダムダブルゼータは一緒かな。
だからそれは、だ番組名とモビルスーツ名でわざわざゼータガンダムの次の作品でガンダムダブルゼータってやったんですから。
はいはいはい。
イントネーションが違う。
はい。うん、そうです。
そう。
うん。うん、
ここはちゃんと気にしてくださいよと。
はいはいはい。
ツイッターと08433もう一回。
はい。
589回拝聴。
ほうほう。
久しぶりのジャスさんの弾けっぷりがいい。
はい。
東野博士さんも頑張ってついていってるって書いてあるんですけど。
はい。
これ西野博士さんですよね、多分ね。
そうですね。東野博士さんは花屋さんかな。
花屋さんじゃなくて、お花農家の人ね。
あ、そうそうそうそう。うん、うん。うんです。頑張ってついていっております。ついていけてるかどうかはわからない、う
ん。589回ってあれですか？エスカレーター？違う。
うん。違う。なんか、雑談の回かなんかですね。
あれか。
うん。なんか僕が3回ぐらい雑談続いたような気がする。
免許の話。
ああ、そうそう、その辺ですよ。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
で、すっかりね、それで味しめるもんやから話脱線しよう。脱線しようとする。
そうそうそう。なるわけですね。
結果その後の方の声全部声枯れてる。
ですよ、ね。うん。そうなんですよね。聞き直したんですけど、うん、僕もだいぶ声がやられてるなっていうの。ってなってたやつですね。
この時ずっと二人とも声ボロボロでしたからね。
そうなんです。
うん。椿ライドさんいう方もね。
はいはい。
この589回について書いていただいてまして。
はいはい。
初拝聴。
はい。
すごく面白いと。
おう。
この二人何者ですか？
ねえ。
ね
え。何者でしょうね。
二人ともサラリーマンですけどね。
そう。一人は三期人ですけどね。
学年のね。
そうね。そうそう。
まあでも学年で3番以内に入る変わった人っていうのは結構変わってる人なんですかね、
うんうん、
これはね。
うん、だと思いますね。特に障害がないのに変わってるって、
ね。まあ割とひどいこと言うたね。
あ、人権に配慮して今はカットでお願いします。
ねえ。
はいはい。
リュウさん。
はい。
コンちゃんがまだ現役なことに驚く。
知ってるんや。
確か70歳超えてたような。浜村さんも80歳超えてるし、MBS ラジオの高齢化がすごいっていうことなんですけど。
あ、はいはい。
いや、リュウさん今関東おられますけど、
ええ。
久米博士も70超えてるでしょ。
ああ、そうか。もうそんなんなりますか。
うん。
うん。うん、っていうか、リュウさん、いや、若かったのような気がしたんですけどね。え、コンちゃん知ってるんですね。
うん、こっちいるときラジオは全然出てたでしょ。
まあまあ出てましたけど。そうか、そうか。
うん。
うんうんうんうん、
だってコンビニでこんちはこんちゃんから生まれましたみたいなパンとか売ってるじゃないですか。
売ってるんですか今も。
え、去年ぐらいありましたよ。
あ、ほんまですか。あ、すごいな。
弁当やったかな去年。
すごいな。
なんか行楽弁当みたいな。
はいはいはいはい、はい。
まあ、でもあんなん地方地方であるんでしょうけどね。
まあね、うん、教啓さんも引退しようかというのにね、
うん、なんかバッテン荒川のとか言ってやってるでしょ
やってるでしょうね
てかバッテン荒川死んだやろ
あ、そうなんですか
てかあのローカルタレントってローカルやからローカルな人しか知らないっていうことやから、
ええ、
よその地方のローカルタレントの例えばって出てこないでしょ
そうそうですね。
結果バッテン荒川ぐらいしかわからないっていうね。
うんうんうん。確かに。
ね、バッテン荒川が誰かわからない人についてお教えすると、
はい。
香川照之がやってた時の静かなるドンの時の大おじさんの役で出てましたね。あの人。
ああ、あの人かってなる人、なる人おるんかな。
おばあちゃんの格好してないバッテン荒川、あの時しか見たことないから。
なるほど。はいはい。
あとね、もう一個、椿ライドさんからね。
はいはい。
特撮系の番組でもないのに、ポッドキャスト聞いてて仮面ライダー龍騎のワード出てくることって普通にあるって書いてあるんですけど。それは割とあの、ポッドキャストとかやるような人は仮面ライダーとか見がちってことちゃいますか、うん、あ
そうですね。
うん。
見がちでしょう。総帥さんも見てるでしょう。
総帥さん今見てないですからね。
あ、そうなんですね。
僕は先週の仮面ライダー、ジオを見ながら、ボロボロ泣いてました。
泣けるんや。
泣いてた。
はいはい。
あのね、言いましたっけ前、仮面ライダー4号っていう、ビデオの話。
はいはい。
仮面ライダー4号は、
うんうん、
仮面ライダーファイズの完結編だったんですよ。
お
ー。っていうのはね、仮面ライダードライブの時に、
ええ、
あの、あれです、竹内涼真がやってる時、
ええ、
仮面ライダー3号っていう映画があったんですよ。
はいはい。
仮面ライダー3号っていうのはあの歴史が改変されて、
うんうん、
1号2号の次に V3 じゃなくて、
はいはい、
3号っていうショッカーの仮面ライダーが出てきて1号2号を撃破したので、
はいはい、
世の中はもうショッカーに支配されてるっていう風に歴史が変えられたと。
はいはいはい。
まあ、ちなみにこの辺の話についてあの V3 が好評になる前に、
うんうん、
仮面ライダーの続編として出てくるんだって言って少年誌にチラッとスチール写真だけ出た仮面ライダー3号っていうのがいて、
おお、
結局その企画が V3 になったもんやから、その写真以外では3号って出てこなかったんですよ。
はいはいはい。
このちっちゃい話を元に、その映画の設定にしたんですけど。
はいはいはい。
まあまあ、そこでこう歴史が変わるだなんだみたいな話があったんですけど、そこにファイズ出てくるんですよ。
おほほほ。
で、ファイズは、テレビシリーズのラストのところで、
はいはい。
ついに敵の、まあ言ったらあの、だ敵っていうかな。まあ、その一度死んだ人間がモンスターとなって蘇るみたいな話があるんですけど、
ええ、
それの王をついに主人公が倒したと。
はいはい。
ただ、その仮面ライダーに変身できるっていうのは、実は、
うんうん、
その一度死んで蘇ったものしかなれない。
はいはい。
で、王が死ぬとその存在っていうのは全て消えてなくなるんだと。
あ、なるほど、はいはい。
で、倒して、
うんうん、
日常が戻りました。
はい。
ああ、こうやって平和な世の中いいな、みたいな感じで土手で、
うんうん、
戦いを一緒にくぐり抜けた友人とかと、
うんうん、
こう穏やかなシーンで終わっていくんですけど、
うんうん、
え、あれは死ぬよね、と、
うんうん。
彼はあの後消えるはずよね、
うん、
っていうところがこう匂わされてるだけで終わったんですよ。
はいはいはい。
そしたらその仮面ライダー4号でもう十何年経ってるのにファイズ出てきて、
ええ、
で、なぜ消えなかったのか。
ほう。
じゃあ今後どうなるのかっていうところから、
ええ、
最後なぜ消えなかったかっていうと実はこういうやつがこうなって歴史を変えてたからであって、
うんうん、
でもそれが実はショッカーの親玉で、
うんうん、
ファイズは自らの手でそいつを倒して消えていったんですよ。
お、
十何年越しで完結したんですよ。
なるほど。
ファイズ好きやった人間もう号泣ですよ。ファイズの主人公犬井匠って言うんですけど、
はいはい、
ええ歳したおっさんがたっくんって言って、そうね、今水野美紀の旦那になってるやつがね、
はいはい、
おー匠とか言いながらこう終わっていくんですよ。
ええ、
はーって思ってて、
で号泣、
号泣してて、
はいはい、
でこの間の仮面ライダージオですよ。
はいはい。
ブレイド出てきたんですよ、ブレイド。
あ、はい。
ブレイドの俳優の人もですね、
ええ、
こう紆余曲折あって、
はい、
もう本当に紆余曲折なんですよ。
ほうほう。
仮面ライダーだって出たらそのことによって売れたりするじゃないですか。
しますね。
ね、ブレイドの主人公になった俳優。
はい。
その直後に、そのちょっと前にゲイビデオに出てたのが発覚し。
は
あ、表舞台にあんまり出れなくなり。
おおお。
そんなんしてる間に酔っ払いに絡まれ。
はい。
顔面バーンと疲れて、男前やったのに頭蓋骨陥没骨折だって。
はいはい。
そっから発生からもう一回やり直すぐらいのリハビリやって。
はいはい。
今も傷跡顔にガーン入ってんの。 なんとか今俳優として復帰してるっていう。
おー。
で、そのブレイドが、こう、トランプで変身するんですよ。
はいはい。
スペードの8とか。
はいはい。
で、それぞれ一つ一つ、こう、種族が割り振られてて、こう、虎のカードとか。
はいはい。
象のカードとかあって。それで変身するんですよ。
はいはい。
で、途中で分かってくるんですけど、それは実は種族としての、生き残りをかけた戦いやったと。
はいはい。
だからこう敵のモンスターでそれこそ象のカードみたいなのは、象のモンスターを倒すと手に入るんですけど。
はいはい。
で、その手に入ったやつで象の力で攻撃したりできるんですけど。途中で一人いるカリスっていうやつが。
はいはい。
前の戦いの時の人間のモンスターやったと。
ほう。
彼がその戦いに勝ち抜いた結果。
ええ。
人間が世界の支配者として今こんなに隆盛を誇ってるんだっていうことがわかるんですよ。
おー、なるほど。
で、その後彼は記憶を失ってるんですけど、何百万年という時間を生きてきていたと。
ほうほう。
で、彼は前の戦いの時に生きてた存在なので、
うんうん。
その、今回の戦いではジョーカーなんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
うんうん。
で、ところがね、その、主人公がね、
ええ。
人間でありながら、そのいろんな力を使いまくったせいで、
うんうん。
仮面ライダーブレイドが、最後の一体を倒すときに、
うん。
彼もまたジョーカーになるんですよ。
ああ、はいはい。
ジョーカーとジョーカーが戦って決着がつくと、
うんうん。
すべての生命体を滅ぼすために、
うん。
ジョーカーが大量発生するんだっていうことが途中でわかるんですよ。
お、おー。はいは
い、そのため、主人公は、最後の敵を倒した後、
うんうんうん、
俺は姿を消すって言って、
はいはい、
もう人と接触しないっていう道を選んで姿を隠すんですよ。
はいはい。
で、そのまま言ったらだから、もう人里から離れたところを転々とする生活に入るんだと。
うんうん、
これから永遠にっていう。
お。
っていうところで終わったんですよ。
はいはい。
で、今回仮面ライダージオウ。
はい。
まずその前回のジョーカーやったカリスが、
はいはい。
現れるところから始まるんですよ。
はいはい。
で、カリス出てきたと。
うん、うん。
で、そしたら、その、昔の仮面ライダーの力を持ったモンスターが暴れるみたいなシーンで。
はいはい。
で、その昔自分が世話になってた女の子。
ええ。
がそれになってるから、それを止めるために彼は変身するんですけど。
うん、うん。
そのことによって主人公のブレイド引き寄せられてくるんですよ。
はいはい。
で、なぜ力を使ったんだと。
うん。
俺はお前とこうならないために姿を消したんじゃないかって言いながらも、
うんうん、
こう、会うと戦わないといけないから。
はいはい。
こう、ブレイドに変身して戦い出すんですけど。
ええ。
まあ、その中で、でもやめろみたいな話になってるんですけど。
はいはい。
こう、ジオウとかがこう、入って、話がこう、ぐちゃぐちゃなってる過程で。
はいはい。
その、ブレイドとカリスの力を。
ええ。
アナザーブレイドって、その、ブレイドの姿をしてるモンスターが吸収して。
ふんふん。
で、そいつをジオウが倒すんですよ。
はあ、はあ。
で、そのことによって全ての力が消滅するんですよ。
おうほう。
ついに、うん、
それも
ついに二人が戦いから解放されたって思いながら、
あ
ジオを見て僕号泣って。ただ相変わらず二人とも滑舌悪いって思いながら。
そう。その話
を。ブレイドの時みんな滑舌悪いから何喋ってるか分からへんって。みんなずっと言ってたけど、ほんまに滑舌悪いっていう。
っていうやつね。めっちゃ燃えてましたけどね。
もうね。
うんうん。
いいですよ、ジオ。
あ、さすがは全部平成ライダー追ってただけのことある。
はい。
ね。ということですね。
エグゼイド見直したら次は、
うん。
本郷武史に入ります。
昭和ライダー。
昭和ライダー。
まさか。
見ないと。
ああ、見ないとなんですか？
昭和ライダー全部見て、言うときますよ。分かってますよ。
はいはい。
ね。途中の映画版から平成やっていうことは分かってますよ。
何ですか？
仮面ライダー ZO だか J だかから平成ライダーやってるのは分かってますよ、僕も。
はいはい。
小田切城からじゃないよっていうことは僕も分かってますよ。
はいはい。
ただ、そこまで見て仮面ライダー J まで見て。
はい。
やっと。
は。
ジャスさんって仮面ライダー見てるんですかって言われたら。
はいはい。
はいって言えます。
はいだけですか。
はいって言うためには。
あ。多分昔のテレビ番組って間延びして見るの辛いと思うな。
いや、見ます見ます。
あ、見るんですね。
見ます見ます。
はいはいはい。はい、
まあね、同じ感じでね。
ええー。
つい20分前までやってたね。
はい。
サンテレビの機動戦士ガンダムを見てる人も多いでしょう。
やっておるんかな。そうですね。
今日がまさに機動戦士ガンダム第2話でしたからね。
あ、そうなんですね。
ガンダム破壊命令ですよ。
あれも今見て面白いのかしら。
あのね、これね、ひょっとしたらツイッター見てて知ってる人いるかもわかりませんけどね。
はいはい。
実は撮ったんですよ。
撮った。
はい。サンテレミの第1話の時に、副音声と して聞ける僕が喋ってるやつ。
おっと撮ったんですか。
撮ったんですよ。撮ってあげたんですよ。
はいはい。
でね、あげてから聞き直したんですけどね。
はいはい。
途中であることに気づいてしまったんですよ。
なんでしょう。
割と僕黙って見てる。
ほら、集中しちゃうからね。
うん、多分なんですけど。
はいはい。
僕ガンダム大好きなんですよ。
いや、多分じゃないと思いますね。
あのね、間違いない。はい。前半はまだ気張ってるから。
はいはい。
さ、始まりましたガンダムとか言って喋っとるんですよ。はいはい、
ええ。
後半のあのガンダムにアムロ乗り込んだぐらいから。
ええ。
じーっと見てる。
副音声のはずが言えへんなってなる、
うん。でね、聞き直しててね。
はいはい。
やっぱりこう、僕だからこそ言える話をしたいじゃないですか。
ええええ。
ですけど、普通副音声って。
はいはい。
ちょっとした豆知識ぐらいでええでしょ。
そうですね。
で、そんなんも挟んでみるんですけど。
ええ。
自分で聞いてて許せない。
あ、あ、そうですか。うんうんうん。
ね、あの、ジーン・デニム・スレンダーってここでね、正体がこう侵入してくるわけですけどね。
はいはいはい。
みんなジーパンの名前っていうね、って言った後に、この程度のことでいいのかと。お前がわざわざ喋るのにその程度のことでいいのかと。
いいんじゃないかな。いいと思いますけどね。
そうなんですかね。
はいはい。
いや、最初割とだからいろいろ考えながら喋ってるんですよ。
はいはい。
だからこの最初にザクが侵入してくるシーン。
うんうん。
まるで予備知識がないと、
うんうん、
このザクっていうのは宇宙飛行士が、
うんうん、
宇宙服を着て、侵入してきてるかのように見えて、
うんうん、
で、パイロットが降りてくるシーンで初めて、あ、巨大ロボットなんだってわかるように、演出されてますけど、これはおそらく宇宙空間では対象物がこう視界に入らないと、
うん、
物の大きさっていうのが遠近感がなくなってわからなくなるっていう逸話から着想を得て出た演出だと思いますね、みたいな。
あ、
ちょっとおって思わせること言ってるじゃないですか。
はいはい。
で、後半でジーパンの名前ですねって言ってたら、もう許され
へんの。許されへんのですね。
だから第2話の分も取りますけど。
はいはい。
取って聞いてみてぐらいで、
うんうん、
続けるか決めます。
なるほど。
うん。
うんうんうん。
はい。
はい。
まあそんなわけでね。
はいはい。
まあ皆さんのお便りをツイッターと LINE のアカウントと両方でご紹介するっていう設定のはずなんですけど。
そうですね。
ヒロシさんがもうそろそろ12時半やなっていう感じをですね。
わかりましたか。
おい、こいついつまで仮面ライダーの話すんねんと。
おかしいな、画面は見えてないはずなんやけどな。
ただ僕ももう行ったからには仮面ライダーの話、ブレイドでボロ泣きした話までいかんと話終わらへんしって思って喋ってますからね。
なるほど。
ですから、はい、ラットさんとか。
はいはい。
その他の方々から。
はいはい。
長文のメールいただいたのはまた次回と。
そうですね、うん。次回に持ち越したいと思います。
はい、
はいはい。近いうちに。
まあなのでですね。
はいはい。
椿ライドさんに置かれてはですね。
はい。
仮面ライダーの話題がそうやって出るのはこれぐらいの熱量で見てるからと。
そうですよ。
うん。
ただちょっとその、触発されただけで、変身の回だというのにそこまで言っちゃうぐらいのね。
そうそう。
熱量があるわけなんです。
そうそう。その辺のね、なんか気向いたら仮面ライダー見るぐらいの熱量で見てるわけ違うんですよ。
違いますね。
うん。
はいはいはい。
そう。バスの中で明らかにこいつええ歳して、携帯で仮面ライダー見てるって思われてるの分かってて見てますからね。
ああ、なるほど。
今のエグゼイド前半ですけど。
はい。
はい。もうみんな演技が下手くそ。
なのに泣いちゃう。
もう今引くぐらい下手くそ。エグゼイド後半に行くに従ってみんなめっちゃ成長しただけやから。今のエグゼイド見れるだけで、今の、この10何話のエグゼイドみんな下手くそ。
なるほど。
うん。
っていうことなんですね。
いや、ジオーとか今うまいですもん。
あ、そうなんですね。
うん。ジオーもビルドの時もみんなうまかったですよ。
う
ん、だって今ジオーに出てるね、ゲイツっていう役おるんですけど。
はいはい。
ゲイツもそうですし、ウォーズって役も。
ええ。
二人とも掘り出しもんやなって思うぐらいうまいんですよ。
うん。
ウォーズ役の人なんて。ジオーの収録が始まる。 前の週まで職業中古服屋の店員ですからね。
隠れた才能ってありますからね。そう、
芸能活動のスタートが滋養ですからね。
はいはいはい。
なのに一人二役とかやってますからね。
おお。
できてるし。
うん。すごいな。
まあ、残念ながらですね、ヒロシさんが、だからお前終わる言うたっちゃうんかいっていう顔をしてるのが今もう声でわかるので、もう終わりますけどね。
今、声でわかるんですか、
う
ん、
声でわかる。声っていうか、なんでしょうね、テレパス？
テレパス。
お前またジオウの話するんかいって思ってたから。
おかしいな、なんで見えたんだろうか。
今ね、こめかみのとこにね、稲妻見てたから、ピキュイーンって走ったんですよ。うん、
そうなんです。
そう。
夜更かしに弱い。言ってしまえば。
デブイ。
娘ができて、うん、すっかり9時に寝る生活とかになってるから。
9時は早い。
そうなんですよ。
ね。はい。うん、なので、うんうん、なので、
はい、
終了
終わり方が。
終わり方。
はい。
あと、おっさん一人元気で、
ね。めちゃめちゃ元気。
めっちゃ元気。今からガンダム界取る気やからね。
今から
第2話、ガンダム破壊命令見ながら。シャーが潜入してきましたけども、これ同じモチーフでゼータの第1話がとか、絶対やるから、もう。
やれそう。
そう。
ということで。
まあ、あれですよ。
はいはい。
ツイッターのシャープ桜川マキシムと、
はいはい。
LINE の公式アカウントと有料アカウントの方でよろしくっていう話だけして。
そうです。
終わりと。
はい。よろしくですよ。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。